それからヨシアはエバルさんにイスラエルの神主のために一つの祭壇を築いた。それは主のしもべモーセがイスラエルの人々に命じた通りであり、モーセの律法の書に記されている通りに、鉄の道具を当てない自然のままの石の祭壇であった。彼らはその上で主に全焼の生贄を捧げ、和解の生贄を捧げた。そのところでヨシアはモーセが書いた律法の写しをイスラエルの人々の前で石の上に書いた。全イスラエルはその長老たち、司たち、裁き司たちと共に、それに在留異国人も、この国に生まれた者も同様に、主の契約の箱を担ぐレビ人の祭司たちの前で、箱のこちら側と向こう側とに分かれ、その半分はゲリジムさんの前に、あとの半分はエバルさんの前に立った。それは主のしもべモーセが先に命じたようにイスラエルの民を祝福するためであった。それから後ヨシアは律法の書に記されている通りに祝福と呪いについての律法の言葉をことごとく読み上げた。モーセが命じたすべての言葉の中でヨシアがイスラエルの全集会および女と子供たち並びに彼らの間に来る在留異国人の前で読み上げなかった言葉は一つもなかった。今朝はこの箇所より主のために祭壇を築くと題して御言葉を読み継がさせていただきます。今日の箇所に入る前に少しここまでのあらすじを振り返ります。そもそもこのヨシュア記どこから始まるかと言いますと、40年間このイスラエルを率いて偉大な指導力を発揮してきたモーセが亡くなったところから始まっております。でそのモーセの後をヨシュアが引き継ぐのですけれども、すぐにヨシュアは大きな課題を背負うことになりました。神様からイスラエルはカナンの地に入らなければならない、そういう促しを受けます。ヨシュアにとっては大変なことであります。どういう意味で大変であったかと言いますと、いろいろありまして、その一つはまずイスラエルは指導者が交代したばかりで、どこの国でもそうですけれども、指導者が交代するということは大変なことであります。まず人々はヨシアが本当にリーダーとしてやっていけるのか、疑いの目で見ております。まだ信頼関係はありません。それが一つの不安であります。それから、そういう中でいきなりこれからカナンの地に入っていくという、今まで経験したことのない一大事業を、成し遂げなければなりません。そしてそれに加えてもう一つの不安は、そのこれから入っていくカナンの地形というんでしょうか、地理的なことから起きております。たとえ、そこの中に入っていったとしても、何かあったとき逃げ場所がない、そういうところにこれから行かなくてはいけません。ヨルダン川を渡ったとして、そしてそこで、いやこれはもうダメだ、敵が襲ってきたから逃げなければならないと、もしそうなったとしても、今度はヨルダン川が邪魔をして後ろに引き下がれない、そういう場所に行かなくてはなりません。ヨシアはこれまで何度も戦いの経験をしておりますから、どういうふうにすることが一番安全であるのかよく分かってますから、むしろこれから行くところがどれほど危険であるかが見えすぎまして、彼は本当に恐れました。 まあ、それでも神様の励ましを受けて彼はそのカナンの地に入っていきます。最初の難関はまず、そのヨルダン川を渡るということでした。そして次にヨルダン川を渡り終えた次に課題となったのは今度はエリコの町であります。そのエリコの町を今度は攻め落としたとしても、次にはアイの町を攻撃しなければならない。まあ、次から次へと課題が押し寄せてきます。一つとして簡単なことはありませんでした。いつもギリギリのところを通され、その度ごとに神様の助けをいただきながら、やっとここまで来た。それが、まあ、今日の箇所の状態であります。ヨシュアにしてみれば大きな山を越えて、まあ、やっとほっとできた。少し、まあ、自分たちは安全なところまでやってきたという状態であります。そのヨシアはここでエバル山のところに行って主のために祭壇を築くことになります。今日はそのことに目を向けていきます。でまずこのヨシアが祭壇を築いた場所のことから見ます。で30節に、エバル山にイスラエルの神主のために一つの祭壇を築いたであります。そしてそれは、主のしもべモーセが命じられた通りにということで、かつてモーセが語っていたことが背景にあります。今日はいちいち見ませんけれども、申命記の11章29節に確かにモーセはかつてここに祭壇を作りなさいと場所を指定しておりました。で、そのエバル山の他にですね、ゲリジム山という名前もこの後出てまいりまして、一体どこら辺にあるのかなと皆さんは、まあ、あまり馴染みがないと思いまして、今日は主法に簡単な地図を載せておきました。非常にこれは何というか大げさに書いた地図でありますので、今まで通ってきたヨルダン川、あるいはエリコ、あるいはアイという町ですが、なんだそんなに遠くないんじゃないか、この山すぐ近くにあったのかなってとも思うかもしれませんけれども、実はちょっと離れているんですね。距離にしてみれば、ここから小樽に行くくらいの距離になると思います。まあ、今であれば車ですぐですね、1時間もかかんないで行ってしまいますけれども、ヨシアの時代であるならば、これは大変というか結構な距離であります。健康な大人でもおそらく1日がかりになるような距離であります。そしてその道というのは安全な道ではありません。何しろ自分たちはよそ者としてこのカナンの地に入ってまいりました。このイスラエルの人たちを歓迎する人々はこのところには誰もいないんです。つまり周りは敵だらけ、そういう状態の中ところを彼らはこれ移動して、わざわざこのエバル山、ゲリジム山のところに行って祭壇を築くんです。なぜそこまでこだわるのか、なんとなくこう少し疑問が湧いてくると思います。それから2つ目のことでありますけれども、ヨシアがどのようにしてこの祭壇を築いたか、その祭壇の作り方についても、今日の箇所に載っております。で、それは、鉄ののみを当てていない自然の石で作った、と書いてありますね。鉄の道具を当てない自然のままの石の祭壇であったと書いてあります。で、これもやはりモーセが語っていた通りでありました。申命記の27章の5節から7節あたりにそのことが書いてありまして、確かにヨシアはそのモーセが語った通りに祭壇を築いております。この自然のままの石を使って祭壇を作る、皆さん想像してみたらどうでしょうかね。 あのそこあたり、まあ、山かどっかに行って転がっている大きな石をあの何人がかりかでこう運んできてそこに据えるわけですね。で、当然ゴツゴツして不格好なわけです。最初からきれいな石なんてないあるわけはありません。祭壇にふさわしい格好なんでしょうか。まあ、もしそういうのがあれば幸いだったかもしれませんが、そういう石が都合よく転がっているはずはないんですね。大切なこの礼拝の時に祭壇が、まあ、本当みんなの前に置かれているのを見て、どう見たって不格好な、なんでこんなものがここにあるんだろうかという、そんな石を使ったんです。なぜそういう石を使ったんでしょうか。どうしてその鉄の道具を使ってきれいにこう周りを削って形よくすることが禁じられたんでしょうか。そのことも不思議といえば不思議です。それから3つ目のこと、ヨシアがやった3つ目のことでありますけれども、35節にあります。モーセが命じたすべての言葉の中で、ヨシアがイスラエルの全集会および女と子供たち並びに彼らの間に来る在留異国人の前で読み上げなかった言葉は一つもなかった。これも今まで見てきた通り、モーセが語った通りのことであります。これも申命記の31章11節あたりに書いてあることをヨシアは忠実に守ってやっているんです。まあ、一つ一つ今3つのことを見ましたけれども、すべてもうモーセの言った通りという形です。なぜここまでこだわるのか。決して安全ではない、非常に危険なところがあったのにもかかわらず、時間をかけてこういうことを準備していくわけです。まあ、偉大な指導者モーセが言ったことだから、とにかく守らなければならない。モーセは死んだとしても、モーセの力がやっぱりイスラエルの人たちにこう残っていて、やっぱりモーセは偉大だったからあの通りにしなければということだったんでしょうか。もしそういうことであれば、まあ、神様を礼拝しているというよりもモーセが偉かったということだけになります。ただ単に意味も分からず先祖の言い伝えを守っていたということになります。確かに、まあ、私たちの身の回りでも意味は分からないけど、よく分かんないけど、親がやっていたから自分もやりますという習慣があります。この間東京に行った時のことですけれども、うちの妻の親戚の墓が、そのちょうど行ったところの近く の霊園にあるというので、妻の父から墓参りしてくれと言われまして、私行ったんですね。で大きな霊園でありますので、結構そこの道を歩くのに時間がかかるんですが、その道を歩いておりましたら、あるご婦人の方が立派な、まあ、その霊園の中に鳥居があったんですね。石か何かで作られていた鳥居がありまして、多分有名な方が葬られているお墓だったと思うんですけども、その前に来まして手を合わせてこう礼拝しているんですね。もう何かもう本当にいつも来てそういうことをやっている方なんだろうなと思いましたけれども、なぜその女性がご婦人の方がそこの前で手を合わせていくのか、まあ、いろんな理由があるんだろうと思いますけれども、よくか、まあ、私たちの目から見ればそれは意味のないことだとは言うんですけれども、しかしそれはやっぱり親の姿を見ながら、あるいは周りの人たちの姿を見ながら、多分自然にそういうことを学んでそういうことをしていらっしゃるんだろうと思いました。しかし聖書の言葉はそういうことではありません。すべてに意味があります。誰かがやってるから、親がやってるから私たちもやるということではないんですね。聖書に書かれている言葉は私たちの命と密接に関係があります。ヨシアもモーセがあのように言っていたから、私たちはこれを守らなければ、意味はわからないけどとにかくやりましょうということではない。あの モーセが語った言葉、確かにこれはこういう意味だったんだと納得しながらヨシアはやっているんです。これまでこのカナンの地に踏み込むために彼はいろんな試練を通ってきました。もうギリギリのもうダメかもしれないという試練を乗り越えながら、ヨシアは神様という方はどんな方であるかを少しずつ学んでいき、そしてかつてモーセから若い時に聞いた、あなたはあそこに行ったらこうするんだよと言われたこと、あの時はよく分かんなかったけれども、ヨシアは今本当にそのことが自分の身に染みて、この意味が分かってやっております。何が分かっていったのか、どんなことを彼は学んでいったのか、そのことを次に見てまいります。今日目を留めておりますのは祭壇という言葉であります。実はこの祭壇という言葉でありますけれども、皆さんは祭壇と聞いて何をイメージするでしょうか。で、私はすぐに思い起こすのは仏教のお葬式であります。皆さんも仏教の葬儀に当然出たことあると思うんですけれども、葬儀場に式場に行きますと、目の前に本当に立派なものが飾られているんですね。それをみんなは祭壇と呼んでおりました。で、当然お花がいっぱいこう飾られているも、ておりないて、それから提灯っていうか、なんか明かりがこう灯っていて、それからなんか向こうの方に建物の模型のようなのがあったりするわけですね。で、なんか模型は一体何の意味があるのか、私はよくわからないんですけれども、しかし、多くの方々はその祭壇の前に行って、手を合わせてお焼香をして、ありがたく拝んでいるわけです。じゃあ、聖書における祭壇というのはどんな意味があるのか。もし、この目に見える祭壇に大切な意味があるとするならば、今私たちは神様を礼拝しておりますけれども、この礼拝の場所にも祭壇がなければならないはずです。あるはずです。なきゃいけないんです。ところが、皆さんは何を見てますか？ここに講壇がありますね。それからここにテーブルがありますけれども、これは聖餐卓といって、聖餐のパンとお杯を置くテーブルという意味で置いてありますが、どれ一つとしてこれは祭壇ではないんです。つまり私たちは祭壇がないところで礼拝をしているんです。一体ヨシアがあれほどこだわった祭壇は今どこへ行ったんでしょうか。祭壇を作りなさい、自然のままの石をそこに置きなさいと言いましたが、私たちはそれをしません。なぜでしょう。つまりそれは祭壇の意味というのはどういうことかを考えなきゃいけないということになります。聖書の中に、特に旧約聖書の中には祭壇という言葉が何度も出てまいります。でもその祭壇の意味のことを、最もはっきり教えている箇所はここだろうなということで、今日取り上げるところは皆さんもよくご存知の箇所です。創世記の22章9節10節です。皆さんの手法の開いて右側にアウトラインを記しております。その真ん中のところに創世記の22章の9節10節の御言葉を印刷しておりますので、そこをお読みいたします。これはアブラハムとその息子イサクの2人、その2人の場面のことでありますので、2人と出てくるのはその2人のことを言っています。2人は神がアブラハムに告げられた場所に着き、アブラハムはそのところに祭壇を築いた。そうして焚き荷を並べ、自分の子イサクを縛り、祭壇の上の焚き荷の上に置いた。アブラハムは手を伸ばし刀を取って自分の子をほふろうとした。ここだけ読みますとですね、でここで言葉を今止めましたけれども、 いやこの後どうなったんだって、まあ、知らない方はですね思うと思いますが、非常に、まあ、特に私は聖書の中でも印象的な場面として忘れられない箇所であります。そもそもこれなんでこんなことをしているかと言いますと、神様がある時アブラハムにあなたの愛している一人もイサクを全焼の生贄として捧げなさいという命令があったからなんです。でアブラハムはその御言葉に従いまして、翌朝早く準備をして、まあ、その示された場所というのがモリアのというモリアの地という場所だったんですが、そこに赴きまして、そこに祭壇を築いて、で神様の命令の通り一人息子であるイサクをほふるために刀を振り上げた瞬間であります。でこの後どうなったかと言いますと、まあ、その瞬間振り上げて、まさにそれを下ろそうという振り下ろすという瞬間に神様がアブラハムに声をかけました。アブラハム、アブラハムと声をかけて、その手を止めさせます。そして、結局このイサクは死なずには済んだんですけれども、そのイサクの代わりに、まあ、そばにこう引っかかっていたというにしか角が藪に引っかかっていた動物を、代わりに全焼の生贄として捧げたわけなんですが、まあ、このところがこの祭壇の意味をはっきりと語っている場所であります。まあ、どういうことが教えられるかと言いますと、アブラハムにとってこのモリアの地というところに行って祭壇を築くことはそんな難しいことではなかったと思います。まあ、周りにあるものを使って、そして自分が持ってきたものを使って、それをまあただ単に作るだけであります。難しいのは、いや難しいところじゃない、最もこんなことはしたくないということは、自分の一人息子をその祭壇の上で捧げなきゃいけないということであります。まあ親であるならば誰だってそうだと思うんですけれども、もし自分の子供が今死にかけているというのならどう思うでしょうか。親であるならば、この子供を救いたいと誰だって思う。もう自分の命と引き換えにしてでもいいから、自分は死んでもいいから、この子供を救いたいと思うのが親であります。それなのに、神様は、アブラハムに、あなたの愛する一人子を捧げなさいと言われたんです。アブラハムがどれだけこのイサクのことを愛していたか、神様よく知っているんですね。そのことを知っていて愛する独り言とわざわざ言うんです。でもそれを捧げなさい、私に捧げなさいと神様は言われました。まあ誰だって思うでしょう。ひどい神様じゃないか、なんでこんなことを言うんだろうか。アブラハムが神様からその命令を受けたとき、あなたの一人子を捧げなさいと聞いたときに、アブラハムがどんなふうに思ったのか、聖書には実は何にも書かれていないんです。ただ黙々とアブラハムが翌朝早くこの祭壇を築く、あるいは捧げるための準備をして、旅に出ていったということが、まあ、こう淡々と書かれているだけで、アブラハムがあの時何を思ったのか何にも書いていない。書いていないからこそ私たちはそこで考えてしまうわけです。もし自分がアブラハムだったらどうしただろうか。もし、まあこれは私の思いですけれども、もし私がアブラハムだったら当然もう混乱しますよ。そんなことはしたくない。でも神様の命令だから従わなきゃならないというところで、もう大きな動揺をいたします、私は。そして、なんとかそれを納得させようと最初思うかもしれませんが、できるはずがない。そして、その混乱した思いは今度は神様に向けられていきます。 なんでこんなことをしなきゃいけないのか。ですから私はもしあのアブラハムだったならば、神様の胸ぐらをつくんで責め立てたんじゃないかと思うんですね。なんでこんなことをしなきゃいけないんですか。なんでそんなことをあなたは言うんですか。もし本当にあなたはそのことをしなきゃいけない、本当にそのことをそれでも しなさいというのならば、まず息子を殺す前に私を殺しなさい、殺してくださいと私は言うかもしれません。もし神様が一方的にお前の息子を私に差し出しなさい、あなたの息子を全焼の生贄として捧げなさいと言われてそれで終わりの方であるならば、私はそんな神様は絶対に認めたくありません。しかし主はご自分の愛する一人子を私たちのために捧げてくださいました。もし自分であるならば、あのアブラハムであったならば、怒り出すような、なんでそんなことをしなきゃいけないんだというくらい私たちはもう生きり立つようなことをですね、神様は進んでしてくださったんです。ご自分の愛する一人子を全焼の生贄として私たちのために差し出してくださった、それが十字架の意味であります。でここまでその祭壇というのはどんな意味があるのかということをこう問いかけてまいりましたが、実はこのアブラハムのことを読みますと、祭壇が問題だったんじゃないんですね。祭壇の上で何が焼かれたのかが問題だったんです。先ほどこの祭壇、ヨシアが作った祭壇というのは自然のままの石、まあ、不格好な、本当になんでこんな石がここにあるのというくらいの、不自然なというんでしょうか、祭壇にはふさわしくないように思えるようなそういう不格好なものを使ったと言いましたが、なぜそういうものを使うのか。祭壇に意味がないから、むしろその上のものが大切だからなんです。もしそこで祭壇をきれいに飾って装飾をして彫り物をしてきれいにしていったならば、祭壇が大切に見えてしまうんですね。そういうふうに私たちの心がそちらに向かわないように、本当に不格好な自然のままの祭壇を使うように指示いたします。その祭壇の上でヨシアは全焼の生贄と和解の生贄を捧げました。その捧げた時、ヨシアは何を考えていたんだろうかと思います。もちろんここまで自分はどこを通ってきたのか、自分が通ってきた道のりを振り返っていったはずです。その自分が通ってきた道と、今これから自分が捧げるこの祭壇の上で捧げる全焼の生贄と和解の生贄がつながっていることを彼は感じております。どこでつながるか、まあいろいろあったでしょう。いろんなことがたくさんありました。奇跡があり、本当にもうダメかもしれないというところの瞬間に神様の助けが何度もありましたな。まあ、その中で一つだけ挙げなさいと言うならば、私はこれを挙げるべきかと思います。ちょっと吉明を少し元に戻りまして、5章 の、 13節というところであります。これはこれからエリコを攻めなきゃいけない とあのヨシアが悩んでいた時であります。そのヨシア記の5章13節をお読みいたします。さてヨシアがエリコの近くにいた時、彼が目を上げてみると、見よ、一人の人が抜き身の剣を手に持って彼の前方に立っていた。ヨシアはその人のところへ行って言った。あなたは私たちの味方ですか、それとも私たちの敵なのですか。まあ、これは非常に何て言うんでしょうね、突然現れるんですね、この方が。で、一体その人物は何者であるのかヨシアは分かりませんでした、最初。しかし、このあとこの人物は、いや私は主の軍の将として今来たのだと言います。そしてあなたの立っているところは聖なる場所であると言いまして、靴を脱ぎなさいと言うんです。つまりこの方は神様なんです。ヨシアは自分の目でこの神様を見たんです。抜き身の剣ですから、それでもうこれから戦おうとしている、今すぐにでも戦おうとするその姿の神様を目で見ました。あったんです。ところがこの主の軍の将と呼ばれる方はこの後ヨシュア記には一度も登場しません。登場、何も書いていないからいなくなってしまったのではありません。見えない方にではありますけれども、ヨシアの前に立ち、これから戦っていくその敵と一緒に戦ってくださいました。その方が、この主の 軍の将と呼ばれる方が一番先頭に立ってくださったために、イスラエルは今この無事にカナンの地に入ることができたんです。で、そこだけ見ますと、ああめでたしめでたし、よかったよかった、イスラエルはこうやって神様の約束の地に無事に入っていきましたという、そういうハッピーエンドのお話で終わるかったかのように思ったかもしれませんが、しかし振り返ったらそこに何があったか、あまりにも多くの血が流されました。もちろんこのエリコの町の人たち、愛の町の人たちは神様の呼びかけに応答することのなく、固く門を閉じて、この神様に歯向かった人たちではありました。そのために、このエリコの人たち、愛の人たち、最後は女も子供も一人残らず殺されてしまったんです。で、そういうことを聖書は堂々と書いてるんですね。そこまで書かなくてもというくらい、でも絶対そういうことは隠さないんです。曖昧にいたしません。あまりにもひどいじゃないか。確かに彼らは神様に背いたけれども、そこまでしなくてもよい。責任者が、処罰されるというのであれば、それでいいじゃないですか。なぜ関係のないような女も子供も殺されるんですか。多くの方はいろいろと説明をいたしますが、私は納得できないです。主はどのように考えておられるんでしょうか。歯向かった者に対してはもう猶予がない、もうお前たちは皆殺しであるという、そういう冷たい思いを持って臨んだのでしょうか。しかし神様の思いはそれではないと思います。もう二度とこんなことが起きてはならない、それが主の御心であります。こんな残虐なことがいつまでも続いてはならない。むしろ神様が願っておられるのは、主に背く者をも救わなければならない、それが神様のご計画であります。だから このヨシアの時代からおよそ1400年の後に救い主であるイエス様が私たちのところに来られたんです。もしこの時神様に、ヨシアの時に神様に背く者は全部皆殺しである、もう救いの道はお前たちには何もないのだと神様が思っていらっしゃるのであれば、イエス様が来られる必要はなかったんです。なぜ私たちのところにこの方が来られたのか、それはもう二度とこんなことは起きてならないと思っているからです。この方は、イエス様は何をしてくださったんですか。この方は言葉を語ってくださいました。救いの言葉を語ってくださいました。それが全部この聖書の福音書の中に書かれております。その救いの御言葉を語った後に、この方は十字架にかかって死んでいきます。ヨシアのこの時のことに重ねますと、私たちの救い主は祭壇の上で焼かれていったんです。全焼の生贄、和解の生贄となってくださいました。ヨシアは救い主を来てください、こういうことが何度も繰り返されることはもう絶対私には耐えられない、そのことを願って救い主を仰ぎ見ながら祭壇の上で全焼の生贄、和解の生贄を捧げます。それは主よ来てくださいという願いなんです。私たちは今ここに祭壇を築きません。祭壇というものを持ちません。なぜ私たちはここに祭壇というものを持たないのか、まあ今までの話でお分かりになったと思います。主ご自身が祭壇の上で完全な姿となって、完全なその意味として全焼の生贄になってくださったからなんですね。一度捧げられたんです、完全な生贄が。だからもう祭壇はいらない。だから私たちは何度も何度も生贄を捧げる必要はないんです。なので私たちは、祭壇はここにはない、ないということが恵みだったんです。ヨシュアの時はまだそれが必要だったんだけども、私たちには必要がない。イエス様が十字架におかかりになったからであります。私たちに与えられた十字架の意味がどんなことであったのか、このヨシュアの時と私たちのことがどうつながっていくのか、もう一度思い起こしながら、この主からいただいている恵みを味わいたいと願います。お祈りいたします。天の父なる神様、ヨシアはさまざまな困難の中を通され、ある時そのモーセの言葉に従って祭壇を築き、和解の生贄、全焼の生贄を捧げてまいりました。かつてモーセから聞かされた時はまだその意味がピンとは分からなかった。でも自分が経験したその神様と出会い、神様の助けをいただきながら、あなたはどんな方なんでしょうかということを少しずつ教えられていった時に、ヨシアはモーセがかつて語った言葉の恵みの深さに気がつきました。私たちも聖書に書かれていることが何の意味があるのかわからない時があります。でも自分自身が試練の中にあって、自分自身が苦しみを通された時、あの聖書の言葉が 本当に私のためであった。このことはこんな意味だったんだ。いろんなことを私たちは教えられて、あなたが祭壇の上で生贄となってくださったその恵みの深さを知り、私たちはあなたの御名を崇めるばかりであります。でもなお私たちは目の前にさまざまなものが押し寄せてくるとき、揺り動かされてあなたの恵みを見失うことがあります。どうか主よ、一人一人を顧みてくださって、あなたが祭壇の上で焼かれていったのだ、私たちにはできないこと、アブラハムを通してでさえ、私がもしアブラハムならばそんなことはできないということをあなたが先にしてくださっていた、それほどまでして私たちを救おうとしていたあなたの恵みをいつも思い起こすことができますように、一人一人を助け励ましてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。 Thank you.